皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月28日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はヨーロッパ外交の限界です。アメリカはですね、北朝鮮の問題では非常に大きく譲歩いたしまして、北朝鮮が核実験をやったことに対応いたしまして、米朝直接対話をついに実現と、そして、北朝鮮に対します金融制裁を半分解除して6者協議に応じる、そして、北が核を廃棄すれば、朝鮮戦争、現在休戦状態ですが、これの終結をしてもいいと、いうことを言っておりまして、もう完全に北朝鮮の勝ちという感じですね、今回の外交戦は。ですからもうイラク問題といい、北朝鮮問題といい、アメリカは全然こう頼りにならないことは間違いないんですが、どうもそれ以上にですね、ヨーロッパ自身もなんかおかしくなってきているような感じなんです。今回の北朝鮮問題もですね、結局はそれで一番恐れていた日本の再軍備という話がいよいよ持ち上がってきたわけですね。今安倍政権のこの右翼的姿勢に対しましては、欧米が極めて警戒しておりまして、いよいよ日本で再軍備が始まったと。特に安倍氏のじいさんが、岸信介、先般ですね、それから松岡洋介も党員に当たるそうでありまして、そういう血を引き継いでいながら一切その過去を否定していないわけですから、これはやる気なんじゃないかと、なんか本当になんか今心配しているようですね。で、結局のところ今までアメリカがこうおりましたんで、アメリカの力で抑えてたようなところがあるんですけども、アメリカの力が緩んできたと。だから当然ヨーロッパは、もしアメリカの首輝きをですね、日本が脱することになればですね、アメリカが厳しい措置を取れと、それは韓国に対しても同じですね、そういう態度でいるんでしょうけども、肝心のアメリカがですね、こういう状況ですから、ヨーロッパはそう言ってもですね、本当にそうなるっていう保証は全くないわけですね。で、極東情勢もですから、本当にそのヨーロッパがいろいろ今までやってきた世界の秩序がですね、本当にどうなのかですね、これ10年も経ってみたら極東情勢どうなのか分かんないんじゃないかなと思うんですね。それから例えばそのロシアもそうですね、最近ロシアとヨーロッパの間の揉め事がなんか増えてると思います。今回はロシアの情報局員ですか、この人がそのイギリスで、殺されたという事件も起きましたけども、これはなんかですね、いかにもというやらせのような雰囲気も漂っておりますけれども、例えばその資源の問題でありましたらね、ヨーロッパに売っている資源の値段を値上げするとかですね、あるいはなんかそのロシアになびかない、旧東欧圏の国々に対していきなりものすごい値上げを通告してくるとかですね、なんかそういうことをやっておりますし、資源の安定供給に関しましてですね、ヨーロッパはロシアに対してなんか強い、なんか最近不安感といいますか、なんかその確証を求めるような動きをし始めておりますね。それからそのグルジアのところではアブハジアとか南オセチアの独立問題がずっと、ありまして、でなんか本当にその一触即発の戦争の危機も今高まってるんですけども、結局これもそのグルジア側にヨーロッパとアメリカがつきましてロシアと対峙しているわけですね。でしかしやっぱりそのロシアの力が強くてですね、今までカラー革命とか言ってウクライナはじめ西側が非常にこう手こ入れしてきた国々もですね、だんだんと西側が体調気味になってきておりて、ロシアの力がこう強くなってきてますね。こういうのを見ますとですね、どうもやっぱりそのロシアに対するこの睨みもですね、ヨーロッパ効かなくなってるんじゃないでしょうかね。もともとその、ロシアはソ連の時代に大変な借金を西側からしていて、その借金の返済をするまでは非常にロシア、言うこと聞かざるを得なかったわけですけどもね、そのヨーロッパの、今年でしたかね、確かその2兆円ぐらい紀元前返済いたしまして、もう借金ないですね。ですからもう別にヨーロッパの言うこと聞く必要もない。でロシア内部でやっぱりなんかいろんな意味で成金独特のその腐敗の状況が進んでますね。その中国とロシア見ていて一番違うのは、ロシアはやっぱり貯めた金をあんまり投資に回さないんですね。なんか浪費に使っちゃうところが多いですね。反対に中国っていうのはもう金持ちでも何でも貯めた金は全部投資に回しますから、だから逆に言うと中国で相場が反転するとですね、大金持ちから真っ先に追いやられるんですね。 日本みたいに大金持ちがその現金を蓄えていくような国ならまだいいんですけども、中国なんか大金持ちほど相場に金増しちゃいますから、相場が反転したらですね、今みたいにグローバルになって全世界で一緒に反転したら、あれ全部すってんてんになっちゃうんですよね。まあでもまあとにかく中国人はそんな形でお金があれば投資に回しますが、ロシア見てるとあんまりそんな様子が見えないですね。お金を貯めとくか、まあ金塊ぐらいにして置いとくか、あるいは何ですね、そのまあ浪費に使っちゃうか、個人の快楽に使っちゃうか、まあそんな感じがするんですね。ですからロシアは、まあ、この5、6年すごくまあお金が貯まってきたわけですけども、なんかあんまりその国の発展もですね、金が貯まった割にはですね、目覚ましくないんじゃないでしょうかね。でそうするとやっぱりそのなんていうんでしょうかね、資源のことでも何でも、まあ、21世紀を睨んでですね、まあ、だんだんロシアも心細くなってんじゃないでしょうか。やっぱり国内でいろんな議論が出てるようになりまして、まず一つは戦争するかどうかですよね。ロシアの軍は非常に強いわけで、まあ、この軍事力をどのように使うかですね、国防だけに使うのか、あるいはなんか中国みたいにですね、海外進出の道具みたいにして使っていくのかですね、まあ、そういうところもまず違うでしょうし、それからそもそもその利権を誰が持つかですよね。マフィアが持つのか、国が持つのか、あるいは誰が持つのか、その利権の取り合いなんていうこともやってるようでありますし、だんだんだんだんなんかロシア見てるとですね、中身がその乱熟してきましたね。お金の力でなんかだんだん中身が溶けてきたような感じを見てるとするんですけども、まあそういうロシアに対してヨーロッパの睨みは全然効かなくなってきてますね。ですからなんか最近 EU を舞台にした話でもですね、まあ直接フランスやドイツがヨーロシアと話をする場面におきましても、なんか意見の合わないことが多いですね。お互いそのそれぞれ言いたいことは言うんですが、なんとなくまとまらない。まあ中長期的に、中長期というか長期的に、ロシアのルーブルもですね、ユーロに入れようって話があるわけですけども、そういう話もですね、本当にうまくいくのかなっていうような感じすら漂いかねないぐらいね、今なんか随分揉め始めてんじゃないかなと思うんですよね。それから、トルコなんかもそうですね。トルコってご承知の通り、第一次世界大戦が終わった時に負けましてですね、で、西側の国にこうなったわけですね。今までのそのイスラムから西側にこう、国の体制が変わったわけですけども、まあ、しかしそのイスラム教徒はたくさんいるわけでありまして、で最近そのまあ EU に加盟するって話がですね、 EU 内部でいろいろ毛嫌いされるわけですね。特にフランスがですね、そのトルコの加盟に関して非常にうるさいことを言うわけ でトルコの国内はもう非常に国粋的な雰囲気漂ってきておりますから、まあもう EU に入るのやめて、なんかそのヨーロッパとアジアと遠距離においてね、まあ、言ってみればイスラムの国としてやっていこうかなと。別にそのイスラム原理主義になるわけじゃないんだけども、まあイスラム国家として EU に入らない国としてやっていこうかという議論も出てきてるんですね。まあこうなってくるとですね、トルコを仲立ちにして中近東とまあ手を握ってやっていこうというヨーロッパの戦略も崩れてきますね。それからアフリカがそうですね。アフリカはスーダンでものすごい内戦が起きておりますし、ナイジェリアは全然安定しないし、それからあれ何でしたっけね、ソマリアね、ソマリアはイスラムとの内戦がまあどんどん本格的になってますね。ああいうのに対してやっぱりヨーロッパは全然その止める力を持っていないんですね。アメリカもなんかそのね、アフリカに関しましてはかなり及び腰でありますし、まあ、中近東まで出ていきますが、ソマリアの南西までには出ていく様子がないんでですね。でヨーロッパも何もできませんから、だんだんアフリカは流動化していって、まあ、その一方でその、まあ、イスラムの力はどんどんありますか、強くなってますから、まあ、特にそのアフリカ大陸の東側、インド洋に面した方向からですね、まあ、だんだんとその、まあ、新しい経済の波が押し寄せているような感じがしますね。で、なんかこうやって見てくるとですね、アメリカの覇権の衰退もそうですが、ヨーロッパもひどいものがあります。あ、そうそう、アフガニスタンもそうですね。アフガニスタンは今一応形としてはヨーロッパが面倒を見ている形になってますが、まあ、フランスもドイツも本格的に戦争はしませんし、危ないことは全部アメリカ軍にやらしてるんで、まあなんか全然その治安が回復しないし、タリバンどんどん元気になってますね。まあああいうの見ると、本当になんかヨーロッパの世界統治すら今難しくなってますね。まあ10年ぐらい前はですね、まあはっきり言って、まあアメリカに対抗するヨーロッパという形で、まあドルがこければ次がユーロかなと言われていたわけであります。で今確かにユーロ強いですね。ドルはユーロに対して大暴落状態になっておりまして、 発足時に比べたらもう半分以下なんじゃないですかね、ドルってね、それぐらいになっちゃったと思いますけども、まあでもじゃあユーロがどこまで行くのかって時にですね、まあ今非常にそうやってドルがねもう毛嫌いされてますからユーロに乗り移ってていいんですけども、なんかよく見てるとですね、ヨーロッパのユーラシア統治もですね、なんかだんだんおぼつかなくなってるんですよね。これは大変だなと思います。あのヨーロッパのですね影響力までユーラシアに効かなくなりますと、それはもうみんな基盤というのを持ってませんからね、まあ、その経済的に元気のいい国が多いってよく言われますけども、しかしあれ全部ですね、経済でも政治でも法律でもインフラの基盤はヨーロッパやアメリカが作ったものの上に乗っかってるわけですよね。だからその基盤そのものが壊れてくると、上に乗っかっている経済が無傷で済むってことはありえないんですね。むしろやっぱりその基盤が壊れちゃったら一旦全部止まっちゃうと考えた方が自然なんですよね。ですから非常にこの急速にですね、どの国も経済発展をしてきましたから、やっぱりその基盤を作るとかいうところまではいかなかったわけですね。ですから手っ取り早くアメリカ、ヨーロッパが作った基盤の上に乗っかって、その上のゲームのルールでここまで経済を持ってきたわけなんで、ですからその何て言うんでしょうかね、このゲームのルールが変わり始めた今となってはですね、まあその元から戻ってやり直しだって話になっちゃうわけで、まあそういうなんか大変さが今これから世界に台頭していくんじゃないかなと思うんですね。まあいずれにしても本当にヨーロッパの外交もですね、なんか限界を迎えたってのはなんかすごいことですね。あのトラファルガーの海戦ってありましたよね。あのあれイギリスに負けたんですよね。まあこれでイギリスがですね、フランス、スペインに勝ちまして、まあ、世界の覇権を握りまして、で19世紀にイギリスが世界の帝国を握って、20世紀にアメリカがその世界の帝国になったと。しかしやっぱり21世紀になってきますとね、まずこのアメリカの帝国が瓦解をし始めて、そしてまあイギリスも壊れて、でまあそのフランスはじめとしてヨーロッパの力ももうなんか及ばないと、なんかだんだんそんな感じになってきましたね。やっぱりこの西側の時代は終わりですかね、西洋の時代は終わりですかね。でもこの東洋の時代と言いましても、東洋って言ったらその非常にその分かれているバラバラであることが特徴ですからね。だからやっぱりこの古典力学の世界のような一つの秩序で全てをこの行き渡らせるようなことはできないんでしょうね。ある種量子力学のような秩序があると思えばある、ないと思えばないと、まあ、そんな感じで、しかしなんとなくみんなで共存共栄共生しているというのが21世紀の国際秩序なのかもしれませんね。今とは全然姿が違うような感じがします。まあいいか悪いかっていう問題もありますけども、それ以上にやっぱりアメリカに続いてヨーロッパの世界政治まで、外交までなんかね効かなくなってきたら、それは混沌としてきますんでね。まあやっぱりそういう時代が来たんだなと、まあ我々も率直にその現状を見て、その中でどうするかということを考えざるを得ないんじゃないでしょうかね。まあ本当にあの時代はどんどん過ぎていきまして、本当に21世紀ですね、20世紀のいろんなものがどんどんなんか形が壊れていくのを感じます。まあ日本もですね、これからいろいろ来年特にね考えなきゃならないことが多いと思います。来年は流れるという年だと思いますので、流れるものが流れた後はなんか本当にいろいろ考えなければならない時になると思います。どうぞ皆さんもですね、いろいろ考えてお元気にお過ごしください。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、ヨーロッパ外交の限界ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。